お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
国内各地の情報や話題をお届けするオーストラリアワイド、今日はダーウィンからカイリー・カフさんのリポートです。カイリーさん、こんにちは。
こんにちは。実は今日本に来ているんですよ。九州の福岡県の中にある福津市っていうところにいます。で、寒くてですね、ダーウィンと本当に正反対です。
そうですよね、はい。出発された際のダーウィンはかなり暖かかったですよね。
そうですね。はい。今もダーウィンは、確か今日32度ぐらいまで上がる見込みなんですけど、こちら私が今いる福津市、福岡県の福津市は今日は15度までです。
かなり下がりましたね。
はい。すごい寒いですよ。
今日は日本滞在中もリポートありがとうございます、はい。ダーウィンのリポートになるんでしょうか、それとも日本のリポートになるんでしょうか。
はい、一つダーウィンのリポートなんですが、最初の方に少し日本に来て驚いたことについて少しだけお話しします。
ちなみにカイリーさん、日本に最後行かれたのはいつなんですか。
日本は8年ぶりなんですよ。
じゃあだいぶ変わってますね。
はい、だいぶ変わってます。はい。で、以前来た時は、長男が2歳だった時なんですよ。で、その、今、ちょうど、長男と2人だけ、ホリデーで休みを取って、2人で来ています。だから、10歳になった長男と、8年ぶりに今、日本に来ています。はい。ほんと寒いんですよ。ダーウィンと比べたら。長男も、息子もすごい、マフラーとか、毛糸の帽子とか、手袋とか、なんか、長ズボンぐらいも、あんまり、入ったことないので、私たち熱帯人にとって寒いんですよ。サンライズとかもサンセットも違いますね、時間やはり。日本、こっちの福岡は、そうですね、今日は、日の出が7時10分なんですけど、今日のダーウィンの日の出が6時13分とか、日の入り、サンセットとか、やっぱりダーウィンの方が遅くて7時2分で、今日の、日本の私たちがいる今、福岡の日の入りが5時9分なんですよ。だから、日が暮れるのが早いから、息子が、もう暗くなるのっていう。天気とか気候のことで面白いです。で、こちらに来て驚いたのが、スーパーの値段の安さですよね。日本安いんですね。本当に野菜とか、スーパーに売ってるものをオーストラリアと比べたら、非常に安いなって感じがしました。あと、この間神社に行ったんですが、神社に入る時の、その手を清めるところありますよね。
はい。
はい。ああいうところが、前は、口の中に水を入れてたのが普通だったか、コロナがあってからそういうところがあまりなくて、で、友達によると、手を清めるところも、亡くなった神社もあるよっていうふうに教えてもらったことに驚きました。この間行ったところは、手を、冷たい水で手を洗いましたけど、はい。でも、ちょこちょこ、ね、コロナで変わっていますね。はい。でも、相変わらず、食べ物は美味しいですね。はい、山奥に住んでる友達のおばあさんのところに昨日行って大根を取って、それでそれをおでんにして食べました。すごい美味しかったです。
取り立ての大根。息子さんはどうですか？
はい、息子はもうすごい。で、息子が大根を掘ったんです、取ったんですよ。だからすごいなんか柿とかも、柿の木から柿を取って、で、取り立て物のものを食べたりして、息子も和食が大好きだから、すごい楽しんでます。で、今日実は入学体験に行ってます。
日本の学校ですね。
はい、日本の学校に一日だけ、はい、私の友達の子供と一緒に行ってます。
素晴らしい経験ですね。
はい、 今日帰ってくる、お土産話が楽しみです。あと、続いて、一つ、まあ、ダーウィンに戻る、熱いダーウィンに もう一つの話題についてお話ししたいと思います。はい。それは、サイクロンシーズンについてです。聞きました？この間、ダーウィンにサイクロンが来たっていうこと。はい。
来ました。そ
毎、
こまで被
はい。
害は大きくはなかったんですけど、でもかなりの規模だったんですよね。
かなりの規模でしたね。はい。そうですね。毎年来ますね。例年11月頃から4月にかけてサイクロンシーズンを、ダーウィンでは迎えます。まあ、日本でいう台風シーズンですね。でも、サイクロンという言葉は、そうですね。あったかい、海の水、海水と、湿った空気がサイクロンを育てやすく、熱帯低気圧ですね。その熱帯大型低気圧がサイクロンといって、この時期には、強風とか豪雨、高潮ですかね。を伴う暴風のリスクが、この時期に高まります。で、ダーウィンの地域では毎年2、3回くらい程度のサイクロンが発生して、多くは本土には上陸せずに、その海上を、海の方を通過するケースもあります。この間ダーウィン、に接近したサイクロンもそうでしたね。海の方を通って、それでも結構風とか暴風はありましたね。サイクロンの進路次第では都市部や沿岸地域に大きな影響が出るため、私たち、ね、ダーウィンとか、沿岸地域に住んでる住民とか関係機関は非常に警戒を、続けています。だから毎年準備をしないといけないんですね。サイコロのための準備。はい。で、この間11月に発生したサイコロンフィーナーというんですけど、オーストラリアでは名前は付きますね。サイコロンに。日本だと確か台風1号とか2号と
そう
か
です
言います
ね。
が、オーストラリアでは名前を付きます。多分 ABCD 順かな。で、サイクロンフィーナー、この間ダーウィンの近くまで来て、19日に発生して、11月の21日にはカテゴリー2、22日にはカテゴリー3の強いサイクロンに急激に変化して、で、中心付近での最大風速が約時速 205km で、はい。でも多分ダーウィンの方は200までは行ってないと思うんですね。はい。サイクロンの目はダーウィンの近くを通過したんですが、暴風とか雨とか停電にもなりましたね。うちもそうですね、2日間ぐらい停電になって、木がたくさん倒れたりして、結構ひどかったんですが、とても、なんでしょう。今回のサイクロンでは死亡した人も行方不明者とかの報告はされずに、重大な被害は、なかったということで、非常に、なんだろう、政府の準備とか、その報告とか、気象情報とか、そういう、その準備の対応の成功、が本当に成功したと見られています。はい。本当に危険ですね。サイクロンは。その来る前の準備が大事だし、もう来ますよっていう、報告が出たら、とにかく、安定した建物から絶対に出ないってこと。だからちゃんとみんな、指示に従ったようで、怪我は何もなかったんです。まあ、でも、来た後は電線柱が倒れたりして、いろいろ、後も大変ですね。後も危険。もう、だからいろいろ、なんだろう、ラジオ、電池付きのラジオを設置したり、3日分の食料、缶詰の食料と水とか、いろいろ、準備とかは大変なんですが、ちゃんと準備をしていて、たら、まあ、 なんとか なるはずです。うん、今回も無事でした。うちの家族も、1階のコンクリートに囲まれた部屋、で避難して、はい、いろいろラジオを聞きながら、指示を聞きながら、はい、過ごしてました。
どれくらいの時間過ごしたんですか？避難されてたんですか？
そうですね。いつ来たんだろう。24時間ぐらいでしたかね。
では も
い。
かなり長い間ですよね。
はい。実際にサイクロンが、あ、もう来たよっていうのは数時間なんですけど、6時間とか7時間。でもやはり、追加した後でも、外に出るのも、ちょっとその安全、確認のため、旦那だけが外に住んでて、うちに木が倒れてないかとか、電線柱が倒れてない、家とかに倒れてないかどうかを確認してから、はい。でも子供たちと私一緒になるべく長く避難しておこうね、っていうことになって、はい。本当は多分、まあ家庭にはよるんですが、10時間ぐらいかな。うん。でも私たちは全部食料も2階に上がらなくても、もう全部食料とかも全部と、あの、念のために下に持ってって、はい、ましたね。去年も話したんですけど、サイコロントレイシー、50年前に来たサイコロン、カテゴリー5、もうダーウィンを直撃したサイコロン、あれが、あって以来の50周年記念、50周年を去年迎えたんですけど、それがあってから建物の作りが変わりましたね。もっと上部に、はい、建物が建てられましたので、うち屋根飛ばされていませんでした。今回。はい。
でもね、本当怪我も被害もなく、本当良かったです。
本当良かったです。はい。
そうですね。でもまだサイクロンシーズンは続くということですよね。4月までっていうことは。
そうなんですね。はい。続きますので、サイクロンキット、防災用のエマージェンシー、飲料水とか缶詰の食べ物も全部、一応取っておいて、念のためにまた来たらということで、懐中電灯とかいろいろ、はい。4月まで準備しておいています。は
カイリーさん、今日はわざわざ日本からのリポートありがとうございました。
い。あ、はい。どういたしまして。こちらこそありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。